皆さんこんにちは、大場です。
まさこです。
きたきたカフェ第285回です。
はい
はい、そういうわけで、収録予定を30分押しで始めましたけれども、
はい、すいません。
大丈夫ですか？
いや、始めててもよかったんだけど、
うん、
絶対収録の途中でウーバーが届くと思って届けてからね。本当は8時1分に届くとか言ってるから、まあ、1分ぐらいならいいだろうと思ってたっけさ、はあ、全然届かないんだよね。
何やってんですか？
いや、知らんし。だって7時何分、50何分から8時1分までの間に届くって書いてあるから、よしよしと思ってたっけ。全然。
で、それが晩ご飯なわけ？
うん、晩ご飯はね、今食べたんだけど、なんかね、お茶とか取り急ぎ今必要なもの。
まあ、とりあえず、無事に届いて何よりでした、うん。というわけで、今年入って2回目のね、収録ですけれども、
うん、
どうですか？正月も終わって仕事をまた始まって。
いや、特に、何も、特に何も。
何かしろ、何か起こせ。
ちょっとさ、
はい。
あとさ、ちょっと今、家でできる仕事がいいなと思ってて、
うん。
リモートでさ、今一応探しててね、あさって面接するんだよね、一応。
おう。
うん。まあ、どうかわからんけど。
まあ、そうするといろいろまたね、状況が変わってきて。
そうね。
しかし、それは猶予もって引きこもりになるんじゃないの？
うん、だって、いや、それこそさ、車でも持ってればさ、
うん。
ねえ、あちこちふらーって出かけるけどさ、車もないから、どっか行くにしても、なんかバスとか電車でしょ。
そうね。
ちょっと遠く行こうと思ったら、ね、自分の好きなように行こうと思ったらレンタカー借りなきゃいけないじゃん。
で、レンタカー借りたら、この前みたいなやばい状況に陥るかもしれんと。
本当だよ。
ねえ。
だからもうさ、そんなんだったらもう本当にもう家にいた方が楽ってなるじゃんね。もう必然的に引きこもりになっていくんだよ。
まあ、そりゃそうかもしれんけど。
うん。
どうなりますかね。まあ、そうなったらなったでいろいろ新たなネタができるかもしれんですわね。
そうね。
で、うちの方ですけれども、収録してる今日が1月7日なんですが、
うん、
うちの方というかね、1月6日ですね。もう皆さんね、うん、ニュースでご存知と思いますけれども、うん、島根で大きい地震が起こりまして。
ねえ。
びっくりしたね。午前10時18分とかね、うん、言ってたか、
うん。
場所的に島根と鳥取の境目ぐらいの山の中で、
うん。
うん、ギリギリ島根の、まあ、県境ぐらいなところで、
うん、
で、松江でも、最大が震度5で、松江とか出雲が震度4とか3とか。
うん、
まあ、何回もね、この番組で話したことあるんですけど、うち、出雲に親戚が住んでまして、
うんうん、
で、出雲大社のね、割と近くに住んでて、幸いなことにね、うん、特に被害というか、無事だったんだけど、
本当。
やはり最初は相当揺れて、で、うん、ちょっと間だけで10分後ぐらいにまた大きいのが余震が来て、
うん、
で、その後も、まあ今日もね、小さい余震は続いてるみたいだけれども、
うんうん、
結構怖かったとね、言ってて、で、しかも、高齢のね、80代の夫婦2人暮らしなんで、
うん
うん、何かあったらね、非常にね、やばいんですけど、松江市内はニュース見たらね、ビルの壁が崩れたとかね、崖崩れがあったとか、
うん、
それで JR 止まって、そうそう、山陽新幹線もね、一時止まって、
本
当、うん、広島あたりも震度4とかで、
うん、
停電もあったもんで、まあ、新幹線はその日の午後の1時過ぎぐらいに復旧したけど、ダイヤが乱れて、
うん、
これ数日ね、早まってたら、休み明けでね、みんな家に戻るということで、うん、新幹線とかね、高速も大渋滞状況だったんで、もしその時に地震が起きてたら、とんでもないことにね、なってたと思うけどね。怪我人はね、何人かいらっしゃったけど、まあ幸い亡くなった方がいなかったのがね、本当に不幸中の幸いというか、
うん、
まあそれでも停電とか、あと、あれは鳥取の方かな、水道水が濁って断水中という箇所もあったりとか、
うんうん、
なんかね、小学校も始業式の前日にガラス窓が割れたとかさ、 市役所の天井が落ちたとか、
うんうん、
いろいろねニュース見たらあってて、ちょっと2年前の地震の話この前したかな少し。まさかねまたこの時期に大きい地震が起こるとはね。
ねえ、
あの震源地が活断層があるところらしいんだけど、
うん、
あの詳しく調査とかされたことがない場所らしいよね。
うん、
それなんか島根大学の教授かな誰かが言ってたけど、
うんうん、
このあとどれぐらい影響が出るか分かりませんみたいな、
うん
うん、それも怖い話やけどね。なんでニュース見てたら出雲とか松江とか、まあ、自分も何回も行った場所がねいろいろこう出てて、
うん、
あとあの松江駅とかも駅構内のお客さん全部出して駅を封鎖して、で近くの小学校のグラウンドを避難場所にして、そこまで誘導していって駅の人が、まあ、幸い雨とか雪はね降ってなかったんだけど、やっぱり寒いんで、
うん、
アルミ箔みたいなこう防寒用の、
うんうん、
あれをもう駅員の方が配ってて、ショールみたいにね女の人巻いてたけど、あこういうのがあるんだなとね。
いや、あのペラペラのやつ
で、そうそうそう、こちらではそういうこと使うことがまあないんでね、うん、まあ、そこまでちゃんと JR の方も用意してたっていうのはすごいなと思って、まあ雪が降るところだからね、うん、当然なんでしょうけど、かなり広範囲にね揺れて、まあ、中国地方もそうだし四国から九州まで揺れてると、
うん、
ニュース映像とか見たら福岡の方も震度3とか2の地域もあったけど、
うん、
ぶっちゃけうちでは揺れは感じなかったんで、まあもちろんね地域差とかいろいろあるからね、北九州市も広いから場所によっては違うんだけど、うん、ちょうどねその地震があった時にたまたまうちあの自宅で、うん、うちの両親の法事をしてたんですよ。今年父の17回忌と母の7回忌で、
うん、
お寺の和尚様来ていただいて、
うん、
そうね10時ぐらいからお経をあげてもらってて、まあ、その最中で、
うん、
さっき言ったように揺れてはないんだけど、その時間ぐらいにね、うん、壁というか屋根というかね、なんか上の方からミシミシという音がしたんですよ、うん、で最初なんかカラスか何か止まったかなとか思って、
うん、
その日たまたまこっちは結構天気が良くて、あの日差しも強かったんで、ほら、
うん、
あの暖かくなったらこう家の屋根とかがちょっと音出す時あるじゃないですか、膨張するというか、うん、それかなと思って、で全部お経が終わってお嬢様帰られて11時20分ぐらいにスマホ見て初めて地震知って、
うん、
発生時刻見たら、あの時あれミシミシって言ってたのこれかみたいな、まあそのぐらいだからうちはもう全く何もなかったんだけどね。
そうか。
うん。でまあ今日もねまだ小さい余震はね続いてるということでニュースやってましたけどね。まあ身内がねあそこにおるからやっぱりね。そっちの親戚にも息子さん二人おるけど二人とも県外なんですよ。
ああそうなんだ。
何かあってもねパッと行ってパッと帰れないからね。
うん。
そんなもあってね、ましてうちの方が行くとなったら。それこそ車で片道6時間かかるから、もっと遠いけどね、うちの方が。
うん
うん、まあ本当幸い大きなあれはなかったんで、そこは安心しましたけど、かなりね、昨日はびっくりしましたわ。
うん、
全く想定してないところに、自分そのニュース見ててすっかり忘れてたけど、そのすぐ近くでも震度6の大きい地震があって、結構鳥取とか被害があってたというのをニュースで見て、うん、あれ、そんなことあったっけと思うぐらい覚えてなかったんよね、
うん、
ニュース映像見てって少しこう思い出してきたけど、まあ、当時のニュース映像見たら、うん、あの古い家屋とかが潰れてたりとか、
うん、
お寺の本堂も潰れたとかいうのをね当時のやつやってて、あそう言われればこの映像なんか見たような気もするなぐらいで、まあ、それぐらいあの大きな地震が起こらない地域だからねあのあたりは、
うん、あんまり聞こないもん
ね。えだからなおのことね、うん、びっくりして、まあとはいえね今日本全国あちらこちらで地震が起きてるからね、まあそれなりに皆さんこう、うん、意識の片隅にあると思うけど、まあね自分もそうだけど実際自分のいるところでね大きい5とか6とか来るとは思わないからねなかなか、
うん、うん、
ねえ、まあそんなこんなでね年の初めからはびっくりしたことですよ
だね。
地震は本当に対策というか準備というか、
うん
うん、もうそれしかできないけどね。
あね、いつ来るか分からんしね。
ほんとね、直前にね、あのスマホが鳴ってさ、
うん、
あの当然、うちの方であのスマホは鳴らなかったけど、ニュース映像であの音聞くと、やっぱそれだけでも嫌な、不安な気持ちになるよね、うん、あの音は。
うんうんうん、
うん、それニュース映像で何回も見たらやっぱりね、わーという感じになったけど、まあ皆様方もね、くれぐれもね、ほんといつ何、何時何があるか分かんないですからね。まあ地震以外でもね、もちろん。ゲリラ豪雨とかね、これからまた急に雪が積もるとかいうのもあるだろうし。
うん。
まあびっくりしたね、年始めでございましたけれども。この後ね、何もなければいいんですけどね。
うん。
放置したって話してたけど、まあうちうちで、まあ自分と妻と上の娘と自分の姉と、もう4人だけでこじんまりと。やったんだけど、うちの姉もね、来月で69になるんですよ。
うん、
まあ決してね、もう若くない。めちゃくちゃ元気でね、未だに近所のおばちゃんたちと車に乗って、どこぞの温泉に行ったとかさ、なんか旅行ったとか、しょっちゅう LINE 送ってくるぐらいには元気なんだけれども。
すごいね。
こっちが行ったこともないようなところに行って、このまま昔、なんか昭和天皇が来たような有名な温泉のホテルに行って、
うん、
でおばちゃんたちと酔っ払ってそこの大浴場行ったら、滑り台があって、うん、真っ裸で滑ってキャッキャ言ってたとかさ、うん、お前あんたら年考えろよと出入り禁止になるぞと本当に思ったんだけど、まあそんな姉だけど、そっちもね息子2人とも東京暮らしだから、
うん、
なんかあったらねパッとは帰ってこれんやろうし、まあそんなこともねいろいろ考えましたですよ、
うん、
我が姉ながら、この前久しぶりにうち来たら、まあ、よう喋りますわ、あの人。
いいじゃない、元気。
うん。和尚様相手でもね、もうペラペラペラペラ喋ってさ、こいつ本当に物おじしないなと思いましたね。まあ、そんな、昨日今日のことでしたわ。今週はそんなあたりかな。あとは自分も特段のことはなく、
うん、
はい、淡々と過ごしております。
私も別に、本当に何もなく。
何もないんだよね。
本当に何もないね。
まだね、今年に入って映画館にも行ってないんですよ、この私が。
もう一週間経ってるよ。
うん。まあ、ほら、冬休みは子供が多いからあんまり行きたくもないっていうのもあったんだけどね。
まあね。
ようやくね、学校も始まったんで、まあ、そうそう行こうかなと思ってるんですけどね。ぼちぼち本当に普通のね、生活をしないといけないんですけれども。そういったところで、今週もいくつか、ハッシュタグで感想いただきましたので、ご紹介したいと思います。うん、
はい。
最初が藤崎なるみさんからですね、
うん、
新年のポッドキャスト聞き始めはきたきたカフェ、本当に正月に録音しているのがすごい、素敵な趣味友のお二人様に憧れます。手前味噌なる風恒例の年末に配信したところです。こうして聞くとやっぱり楽しくなって、また配信しようって思わせてくれるありがたい番組です、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これなるみさんもね、1月の2日の朝ね、ポストしていただいて、
うんうん、
1月1日の夜に収録して、2日の朝配信して、もうすぐですよ、これ。ポストしていただいたのは。
すごいね。
すごいね。
うん。
ていうか、いいんですかね、正月の1月2日からこの番組聞いて。他に素晴らしい番組いっぱいあるじゃないですか。
いや、あるけど、やってなかったんじゃない、お正月。うちらぐらいなんじゃない、暇だったり、配信してんの。
いや、そういうことはないと思うよ。まあ、だいたいどこもね、ほら、年末収録したやつをさ、出してるわけだから。
うん、
まあ、確かにね、本当に正月に録音してるっていうのは、そんなないとは思うんですけれども。
うん。
いやいや、まあ、でもね、聞いていただいてありがたいことだし、そうそう、ここにも書いてあったけど、なるみさんの風に吹かれて、年末に久しぶりに更新されてて、
うん、
去年結局2回 ?3 回かな配信されたのは。
うん。
いや、それでもちゃんとね、やめたじゃなくて、ね、間がいてもちゃんとね、配信してくれるというのは嬉しいことで、
うんうん。
ポッドキャストはもう、明確に本人が最終回ですと言わない限りは終わりませんので、
うん、
間がいてもね、また出していただけると、こちらとしてもね、嬉しいございます。
そうだね。
まあ、今年ね、何回更新されるかと。あんまりここで言ってプレッシャー与えると申し訳ないんで。
うん、ね、うちらの番組聞いてまたね、やりたいって思わせてくれる貴重な番組っていうぐらいだから、バンバンうちの番組聞いて刺激をもらって配信してもらえると思いますけど。
でもさ、この番組のどこをどう聞きゃさ、思わせてくれるって感じるんだろうね。
いや、わからんけど、そう、まあ、まあ、少数精鋭とはいえ、本当にそんな少数な人みんな多分変態だからさ、耳が変態なんだよ、きっとみんな。 じゃなきゃこんな思わんって普通。
少数精鋭のリスナーをもっと少数にしそうな発言ですな。
え？いや、だから残ってるね。変態じゃなかったらここまで残ってないでいいの。こんな何年も。
いや、もうそりゃそうですけどね。はい。まあ一番おかしいのはね、そういう何年もやってる我々の方ですけどね、飽きずに。ね。大概さ、もうこういう番組だったらさ、せいぜい2、3年やったら消えてますよ。いい加減、飽きて。
本当にね、もうさ、こう8年やってるけどさ、まあ、なんかあれば喋るけど、なんか映画見たマーベルがどうのとかさ、そういう時は喋るけど、それ以外はさ、もうこういう本当にダラダラしてんじゃん。基本特になんもないよね、みたいな。
そうね。
いや、いくらね、あれでもね、やっぱね、飽きてくると思うんだよね、やってる方も。本当にそれこそ2、3年でやめてた気がするんだけど、なんでまだやってんだろうと思って。
冷静に考えると非常に不思議ではあるよね。なんかこう、きちんとテーマを決めてさ、語るとかさ、ねえ、いろんなゲストをどんどんお呼びしてなんか喋り倒すとかさ、なんかそういうのがなくて本当にね、普通に電話で喋ってるだけのことをやってて、人によってはね、もうちゃんとやれよっていうね、人も中にはいるんでしょうけど、まあそう思う人はもう最初から聞いてはないでしょうし、
ちゃんとしたのはね、他で見つけるからいいんだよ。
まあでもね、何回って世の中ね、ポッドキャストに対してやっぱり真面目にきちんと考えてきちんとやろうとしてる人多いですよ。
どうも、そうなんだ。
実際そういう方はたくさんいらっしゃると思うしさ。ね。それこそいろんなね、リアルイベントを開催してとかさ。番組でコラボしてとかさ。ましてやもうほら、もう配信回数2000回超えとかさ。あるいは、ポッドキャストからね、本を出すとかさ。そんな番組、ね、いろいろあるわけで。いや、それそれでね、もちろんすごいし、けども、まあ、真似はできませんけれども、我々は、ね、我々にできる範囲のことをまた今年もね、まあ、ぼちぼちと、ぐだぐだと、うだうだと、喋っていこうかとね、はい、思っておりますけれども、まあ、さっき、うさこがマーベルのことをちらっと言いましたけれども、まあ、MCU ラジオの方でも喋ってますけれどもね、今年年末公開のアベンジャーズの新しい予告編がぼちぼち出てまして。
ね、見
ね。
たよ。
最新のやつ見ましたか？昨日ネットにアップされましたけど。
昨日のは見てないけどね、でも、ロキ様が出るっていうのを見てね、マジかと思って。もう、マジらしくてしょうがないです。
ね、アベンジャーズ・ドゥームズデイの、まあ、予告編というか、まあ、特報みたいな、1分ぐらいのやつですけど、今もう第3弾まで出てますんで。
本当、第2弾までしかまだ見てないんだよ
第3弾見たらね、いやー、ちょっとね、鳥肌が立ちましたわ。マジで。
本当。
まあ、見てないうさこに言うのはあれなんで、もうこれちゃんと公式が YouTube でアップしてますんでね、もうこれ収録終わったらすぐ見ていただきたいんですけど、こら、昔からマーベル作品見てる人がもう、みんな涙するような、マジで、ほんとマジですごかった。まあ、今年はそういう楽しみもありますんでね、一年頑張っていこうと思います。はい。話ちょっとそれましたけれども、いただいてるハッシュタグもう一つありまして、アポロさんからですね、令和8年1月5日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト、こちらでキタキタカフェ283入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週いただいてるのはこの2つですね。新年早々ね、聞いていただいて本当にありがとうございました。
ねえ、本当だね。
ねえ、申し訳ないですね。年の初めからね。もうちょっとこう、少しはなんか聞いた人のね、なんだろう、役に立つとかさ、心が温まるとかさ。
いや、役に立ってんじゃん、なるみさんは。
まあ、成美さんには役立ったけどさ。まあ、成美さん以外の方にもさ、聞いててよかった、ああ、面白かったとかね、思っていただけるような番組作りを目指したいなと、思わなくもないけれども、結局多分、来週もいつも通りに喋ってると思います。変わんないですね、やっぱり人間。
変わんないよ。
ねえ。まあ、変わらなくていいと思うんですけどもね。まあ、何かんや言って、自分もおさこもそんなにネタはないですからね。
ないね。
ないね。いや、さっきね、地震の話を延々としましたけれども、いや、その地震の話がなければ、本当に自分、今週、法事が、やってましたとか言うぐらいのネタしかなかったんで、 そんなんをね、うだっと喋ってこう配信するのはね、ちょっと申し訳ない感じではありますけれども。
まあ、いいんだよ。まあ、もしさ、はい、もし万が一、まあ、聞くことないだろうけどさ、5年後、10年後の自分がさ、ちょっと振り返った時にさ、何喋ってたかなって見返したら、あ、これ、この時こんなことあったんだってなるじゃん。
まあね、うん、それはありますね。まあ、確かに、その時々にね、こういうことあったとかね、どっかに行ったとかね、うん、まあ、いろいろ喋っておりますんで、うん。とはいえ、自分も最近、そうね、過去回を遡って聞くとかいうことはしてはないですけどね。
うん。
多分、相当忘れてるんで、
うん、
聞くと多分、うわ、こんなこと喋ってたんだ、とかね、
うん。
懐かしいのと恥ずかしいのと両方の感情がね、押し寄せてくるんじゃないかと。
うん、
もう、赤面してすぐね、停止ボタンを押すみたいな。
うん。
特にうさこは。
そうですね。まあ私聞くことないけどね。
聞いてみて、最初の方のやつ、1年目ぐらいのやつ。なかなかすごいと思うよ。
いや、1年目ぐらいだったらまだね、可愛いと思う。聞けると思う。いや、ういういしいなって。
で、4年目ぐらいになるともう、緊張感も何もなく。
4年目はちょっともう危険かもしれない。
本当にこいつらは、とね、思うやろうね。しっかりしろよ、自分みたいな。
そうね。
もうちょっとポッドキャストに真剣に取り組めと、
うん、
今でもね思わんではないですけれどもね。まあそんなところで自分今週喋ることは大体終わったような感じですけれども、うさこの方はいいですか、
はい、いや、なんもないよ本当に。あ、そうそうそう、今日買い物行ってね、
はい、
今年初のパンの耳買ってきた。
やりましたね、
うん、
パンの耳評論家さすがですね。で、それは今回はどうやって食べる予定ですか。
いや、どうしよう、あんま考えてない
、はい、まあ覚えてたら次回ご報告してください。
そうだね。
それではこのあたりでよろしいですかね。
はい、
それでは今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。